この時間は里の山がとっておき情報をお送りしていきます。今日もスタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんを迎えしております。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
ちょっと季節がね進んで、はい、ほっとできるかなという感じになってきました ね
本当にね今日ね、こちらへ寄せていただくのにね、パッとね、入り口家の中からパッと外に出たら、ふわーっとね、あったかい風がね、まるでね、こう、炭火にパッと当たった時にね、ふわーっと思うようなね、そういう風なね、あったかめのある風がふわーっと顔にね、吹いてきたんですよね、私。これ何って思ってね、今まで外へ出たらヒヤッとしたんですが、今度はね、ふわっとね、
暖かい。
はい。もう、そのあったかみの風ってね、あんな初めてです。 あそこへ来てから13年になりますけど、
そうなんですね。
これ何って思ってね、なんか顔がね自然となんかニコッと、
ね、あ、誇りますね。
あ、春やとか思ってね。
あ、なるほど、そこでね、はい、春を感じますね。
そうなんです。まあ、うちね、さっきね、来る前にね、はい、もう梅がね、実のなる梅の木が、大きな木が3本あるんです、はい。で、庭にはしだれ梅があって、で、しだれ梅はもう1週間以上前から咲きまして、は
い、ああ、ね、
なかなかつぼみが膨らまなかったんです、はい、今年ね、はい、もう私がお琴の練習に行ってます、はい、高等公民館なんかはもう満開でね、はい、もうちょっと散りかけみたいな感じなんですけどね。
場所によって
やっぱそうですね。なかなかね、しだれ梅の、花芽がね、大きくならないから、遅いなと思ってたら、本当に一週間前からパーッと咲き始めて、はい、またその香りがね、そのしだれ梅のとこ行くと、はい、ふわーっとね。
いい香りが。
はい。私、梅の香りを、はい、こんなにね、いい香りをね、こんないい香り嗅いだことないなと思ってね、なんかすごい、
そんないい香りが、
すごいいい香りがしたんです。はい、で、それと同時に、今日なんかは、軽トラで来たんですけど、はいはい、軽トラをね、止めてるのが、ちょうど梅の木がばーっとね、植えてあるところ、はい、そこへ来ると、ふわーっとね、梅の、もう本当にいい香りがね。
そこもいい
香りが。はい。で、私、いや、これもすごいね、しだれ梅ほど、香りは濃くないんです。はい。で、ちょっととやっぱりその違うんですね。しだれ梅の花の匂いと、はい、それから梅の実を取る白い、はい、ね、しだれ梅はピンクなんですけど、はい、白い真っ白な梅の花の、はい、ちょっと質が違うんだけど、それもそれなりになんかこう、しだれ梅の濃いピンクの香りよりも、うんうん、もっとすっきりした、よく日本酒でね、すっきりしたという、
ね、
そのすっきりした香り、はい、それなんだけど、なんていうかな、すっきりしてるけど全体に漂ってる、なんかちょっと違うね、色、桃色の梅の花とこれは違うなっていうのがちょっと今日分かって、なんか嬉しいっていう感じでね、
梅のこう種類によって香りもちょっと違うんですね、
はい、違うっていうのがね、このさっきね、味わったんです。んで私、これお話ししようと思ってね、
もう長らくそういう梅の香りをちょっと嗅いでないですね。
そうですね、ぜひ ね、そんなのをね、やっぱり里山に住んでね、こういう香りの違いっていうのがね、まあ、皆さんね、いろんなところに香り、ね、いらっしゃる方はね、はい、もうすでにね、自分にとってはこういう初めてね、あ、違うっていうのがね、味わった春ですね。
いいですね、香りで春を感じる、
そうですね、
っていうのもいいですね、
はい、まあ、香りで春、はい、そしてここ1週間ばかりね、はい、山菜っていうかね、山菜というのか、うん、まあ、里山の、うん、今度は、食でね、はい、舌で味わう。
食べる方ですね。
はい。いよいよ、吹きの塔がね、もうそこら中にね、やっと出てきましてね、それで、吹きの塔の、この間、天ぷらね、
はい、里山で。すか、
はい。で、吹きの塔の天ぷら。はい、で、昨日ちょうどね、うん、主人が、ロケットコンロって言いまして、はい、オイル缶の一等缶ね、18リットルのオイル缶を利用して、はい、そして中に、筒をね、ちょうど、そうですね、 あ、CD の大きさぐらいの筒をまっすぐ立てて、で横に L 字型にこう入れまして、でその間のその空間にはパーライトっていうのを詰めるんです。でその L 字型のところに、あの L のその下の方のところにあのこう薪をくべて、で上を蓋を閉めて、で上にあの五徳っていうのを置きましてね、でそれをその上にあの釜とか鍋とか入れて、薪でご飯炊いたり、それであのおつゆ作ったり、そんな道具なんですけど、それはもううち あのイベントには欠かせないあのものなんです。それで毎回薪で子どもたちにご飯をねあの炊くんです、炊いてもらうんですけど、そういうそれ の, あの作りたいいう人が女性が2人ね申し込んで、もう去年からもずっと申し込んでこられたので、そのお二人を日程調整してやっと、あの昨日ね、
はい、あ開催できたんですね、
はい、でお二人ね、一、人はね日本茜っていうのを育ててらして、
日本茜、
はい、あの茜色ってね、はい、あのいうねそのすごく日本の古来からの染料ですね、それを根っこを使うんですけど、それをあの羽津川でね、畑を借りて育ててらっしゃる方で、であのすごいイギリスの方の刺繍もね、すごい腕を持ってらっしゃる方で、あのニュータウンに住んでらっしゃるんです、その方が一人と、それ今度万博がありますね、そこでね、その日本茜のね作品ね、あの娘さんがあの主にやってらっしゃるらしくって、その根っこをね染料にして、それを万博に展示なさるって昨日おっしゃってましたけど、
ね、
今からまあ作るとおっしゃってましたけど、
あ今から間に合うんですか
ね、それでまあそれをあのそういう方が一人と、それでもう一人は、あのうちの会員さんで、あのお米を、あの自分たちのグループで、あの作り始めた、あの去年からかな、作り始めた方、それからあの私のおこと の、あの仲間で、で三味線もなさる、その方ね、まあ、50代ですけど、その方が、あの一緒にね、やりたいってね、その方も、あのこの間ね、あの高平で、あの空き家を紹介しましたら、あのそれを買ういうことで、
そうなんですね、
はい、あのすごい、だからもうこれから、あのリフォームにね、
ま
あ、
どうかかると
、でも文字にさんも喜び、それからあの家も喜び、ね、
もちろん本人も、
そう本人はもうね、本人はものすごい喜んで、でもあのいろいろ描いてらっしゃるんですね、あの本当にあのもうワクワクドキドキで、ドキドキよりもワクワク、もういろんなことをね、あの描いてるのをね、また昨日もいろいろおしゃべりしてくださったんですけど、あの自分の家が割に広いんですね、でそこにね、あのまあ、おことを置いて、で私が持ってるのを、私もうおこと私のあげるわって、私6面か7面ね、いただいてあるんですけど、
はい、
あの1面2面ってね、まあ、とか1層2層とか言うんですけど、でそのそれ全部あげるって私言ってね、でそこの2階が割に広いので、そこに置いて、であの前からインバウンドの方を、まあ、来てもらって、まあ、イベントっていうかね、であのそういうおこと体験とか、それからあの、まあ、お茶もね、あのする人いますし、でから着物もうちいっぱいありますし、で着付けをしてくださる方も高平にいらっしゃいます、
ね、
着付けをして英語も喋れる方もいらっしゃいます、
すごい、
でその方に来てもらって、着付け体験とか、で、まあ、そうしたりとか、そうして、まあ、いろんなあの体験が高平ではね、
漆
器作る人もいたな、そういえば、
すごいですね、
そんな方もいらっしゃいますし、もちろん田植え、ね、稲刈りね、そういう農体験もできますし、まあ、そういうふうな日本文あの音楽で邦楽体験、それからお茶の体験、まあ、そういうのをね、あのこういろいろ組んで、であの外国の方に来てもらったりして、そういうのがね、もうすっごい彼女がね、もうどんどんどんどん夢が膨らんでね、もう本当楽しいよってね、そういうなんかそういうにね、あの本当高平にこう来てもらって、自分はこんなことやりたいんだっていうのね、目の前でね、その幸せそうなね、もうワクワクするようなね、彼女を見てるとね、本当にあのもうね、いろんな人が来てほしいなって、ますます 移住促進なんかお世話したい。
そうです
ね。すごい昨日もこのテンションね上がってね。でそれでまああの二人ね、主人に教えてもらいながら、そのロケットコンロ、私はあの食事をね、
はい、
あの作らせてもらって、はい、でその時何しようかなと思った時、あそうだと思って、あの野草の天ぷらしようと思って、すぐ庭に出て、うち庭に吹の塔がいっぱい出てきてるんです。
すごい
ですね。すごい。吹の塔積んで。
積んで。
でそれから下の方へ行ったら、アザミの葉っぱ、
アザミの葉っぱ、
アザミのちょっとトゲトゲしてるんですけど、私これ揚げて食べられるのは知ってるんですけど、これ揚げて口の中でトゲがちょっと出ないことやなと思ったけど、はい、でもまあ作ってみようと思って、でアザミの新芽、新芽というかね、
はい、
それをちょ葉っぱをあの手がね痛いから、
他のちょっとそんなトゲトゲなんですね、
はい、物をピッピッピッって出てるんですよ。それちょっと布でねキュッキュッと取って、で次はあのパッと見たらあの、ヨモギ、まだねちっちゃいんです、まだほんと5センチか6センチ、それをずっと探してね、はい、もうまあ、だいたいヨモギがたくさん生えてるとことか、あるいはフキノトウがこことこことここと生えてくるっていうのが私もだいたい分かってる秘密の場所ってでそこへちょ、フキノトウは4箇所かな、でそこでだいぶ15、6個取れたんかな、でそれであとフキあのヨモギ取って、それでまあ、椎茸も育ててますけど、椎茸もと、で今度そのあの野毛市っていうのがあったんです。
野毛市、
でその野毛、あこれも食べれると思ったから、その新芽をね、あのまあ4つぐらいに、これは味わうだけと思って、で取って、でそんなんでね、あのそれをあの天ぷらに、
天ぷらに
あのしたんです。だから、あの野草の天ぷらね、
野草の天ぷら、
だからあのそのアザミのね、心配したら食べた方が、大丈夫大丈夫ってね、こう噛んでね、目つむってね、で、あ、なんか本当あの、ちょっと苦味があって、これいいわとかね、で、野毛市のその天ぷらをね、これ私大好きとか言ってね、あの、すごいこう、こう、味で味わってね、食べてくださって、で、もちろんフキノトウはね、ちょっと苦味がだいぶきついですけど、もうそれはすごい美味しい言ってね、あの食べてくださってね、だからもう本当にね、あの今ならではの ね、味わいって、
この季節の味ですもんね、
はい、そうなんです、
ほろ苦い、
そうなんです、だからすごいね、あのその前の週の日曜日は、あの笹山 の、あのお寺の天さんが、私あの友達なんですけど、その方がフキノトウを自分のお寺のね、境内にあるね、フキノトウ何個くらいだったかな、40個ぐらいかな、それぐらいバッと持ってきてくれて、それはその日はそのフキノトウだけだったんですけどね、でもそないしてね、あのもう春の味にね、こうずっとね、順番に味わさせていただいてね、本当、里山に住むもののね、幸せというか、
そうですね、季節をね、感じますよね、そこで
行く、
生まれました。
そうですね、あのね、あのこの間その友達っていうか浜さんがね、持ってきてくださってね、であのしたのがね、初物のフキノトウモテとも来たる、初物のフキノトウモテとも来たるっていうのをあの作りました。
その一個まとめて、季節の味を持って、友達がフキノトウ40個、
そうなんです、すごかったですわ。だからあの里山整備のね、あのおっちゃんたちがもう喜んでね、
季節のね味ですもんね、春のそういったものってちょっとほろ苦いですよね、全体的にね、
ほろ苦いですね、なんかやっぱりあの好きなんですよね、クマが、
フキノトウ、
やっぱりあの動物は分かってるんですね、やっぱり体を目覚めさす、あの聞いたところによると、やっぱり春は苦味のあるものを、まあ、タケノコでも悪の、そういうものを食べて体を目覚めさす、というのがあの自然の摂理というか、なんか、やっぱり自然はそうなってるというか、あの春はそうして苦いもの、でまあ、6月ぐらいになったらそのあのお腹壊すこともあるから、そしたら山桃ね、あれがなるんです、6月、あれはやっぱお腹の成長剤っていうかね、そうらしいんですよ、
へ
ね、そういうね、なんか自然はそうなってるってね、
そう、昨日たまたまその酪農されてる方の話聞いてたら、自然がすべて教えてくれてるっていう、こう、どう過ごして人間が生きていくかっていうのも、自然がもうすでに 教えてくれてるので、はい、それを感じ取れるようにな
ってる、
はい、だんだんこう文明が発達してくるとそのあたりが鈍くなってくるので、
そうですね、
感じなくなるけど、はい、自然の中にいるとやっぱそういうのをちゃんと教えてくれてるってこうおっしゃってましたね。
そうでね、やっぱりスズメバチなんかやっぱり夏なんかによく出てくる、うん、はい、まあ、スズメバチに限らず蜂なんですけど、はい、アシナガバチで、ただやっぱりね、その言い伝えで、うん、その野良に行くときは、はい、朝顔の葉っぱを持っていけって、
ほう、
朝顔の葉っぱを蜂に刺されたときにぎゅーっとすりつぶして、はい、その汁をね、そこにつけることによって、蚊のを止めたり、その痛みを和らげる、それ聞いたことあります、だからやっぱりそういうふうにね、蜂が出てきたら朝顔の葉っぱというか、
ちょうど、ね、季節的に朝顔、ね、咲いてますもんね、夏は。
で私もそれ聞いてて記憶にありましたから、淡路島にちょっと行ったとき、友達のところに行ったときに刺されたんです、淡路島の方でね、ちょっと網をね、漁師さんのね、はい、網をこう分けてもらうのに、その時網持った時中にいたんですね、チコッと足長鉢、ほいでその時友達に朝顔泣いて蜂に刺されてるものが、朝顔あそことか言うから、ブワーッと走っていって、ね、ガーッやったんです、はい、そうしたら痛みがスーッとね、収まったことがもう 2,3 年前にありました。
そうなんですね、
あ、それはすごい、そういうのがちゃんと、そう、自然がね教えてくれると、その一つの例でね、
そうですね、はい、ちゃんとその時に対応方法といいますか、
そうですね、
ちゃんとあるんですね、
はい、やっぱりそういう、その春の兆しっていうのはね、すごい、ね、今も来る時にね、高平ではもうどことも梅がね、いっぱいありますので、もう本当梅の白い花がバーッとね、
綺麗ですね、はい、いいですね、
そうです、高平といえば桜なんですけどね、はい、まあ桜は本当に4月の中頃なんですけど、
もうちょっと先になりますね、
もうちょっと先だから、いつも4月に入るか入らないね、4月頃になるとね、はい、ぼーっとね、桜の並木がね、全体がこうぼーっとピンク色とか桃色、
咲いてるわけじゃないん
です、ね、ですか、目が赤いんでしょうね、目の角っていうかな、はい、あの辺が赤いのがそれが全体になってね、あ、ぼつぼつやなと思うね、それがまだ今日はまだでした、
まだですか、
はい、
もうちょっと時間かかりそうですね、
そうですか、なんかワクワクとね、
いいですね、
はい、そうする春だなと思いますね、
高平の状況ね、はい、お聞きしましたけど、はい、そして里の山賀さんもいろいろこう
うね、
動きもあったりね、
はい、そうです ね、
はい、また新年度も始まりますし
ね、そうですね、はい、3月にね、2月だったんですけど、はい、小学校から、うん、それで2月の25日ね、この間お話ししましたのは、はい、里山のことについて、はい、いうことで、ね、2月の25日も、うん、それはお話し、はい、先月しましたんです、それの授業は主人と2人で行ったんですけど、はい、それと同時に、はい、おことの授業ね、うん、例年のごとくね、うん、またやってくださいっていうのがね、はい、小学校から来まして、で急遽まあ、いつもはまあ私と先生っていう感じで、はい、してたんですけど、うん、でも今年はやっぱりね、うん、高平で、うん、高平千鳥会っていうのを、はい、結成しましてね、で、まあ、ほとんど初めての方で、はい、でもまあ1年ぐらいやってきて、うん、あるいは、まあ、まだ1ヶ月か2ヶ月いう方もいらっしゃったんですけど、はい、まあ、昔やってたいう方もちょっと入ってくださって、はい、だから全部で6人7人なんですけど、うん、でまあ、もう本当に1ヶ月の人はもう本当に桜をね、はい、でまあ、皆さんが練習してるので、みんなが弾けるとなったらもう桜の、はい、歌だけじゃなくて合奏曲っていうのがありまして、それでちょっと前奏っていうか前奏もあって、はい、それから歌を歌って、はい、でまた後でね、はい、でその中で、まあ、まだまだ初めて学んだ人は、うん、もう本当に桜桜ってね、そこのメロディーを、はい、で私たちちょっと弾いてる頃は、
の
ちょっと早い、はい、細かい、16分音符みたいなぐらいのパッパッパッパッパッと弾くのの中にこの伴奏ですね、それを入れて、はい、それを子どもたちの前でまずみんなに聞いてもらって、今年のすごい多かったんです、はい、23人か、
あ、そうなんですね、
すごい多い学年で、
何年生ですか、
4年生か
4年生、
はい、4年生かな、はい、ですごい 5年生やったから すごく多くって、はい、でみんなやっぱりその音楽の先生が、うん、私たちが行く前に、はい、まあ去年もそうだったんですけど、ええ、まずね、子供たちにちゃんと、おことは 1,2,3,4,5,6,7 ってその番号がついてるんです、弦にね。はい、なら、桜やったら、なーなーはーなーなーはーって言うんですけど、ね、はい、それをね、もう覚えさせてくれてるんです。先に、はい、だからそれがすごく、こう何年もやってきてね、うん、先生もこう引き継いで来られて、うん、効果的やのがね、分かってくださったんでしょうね、はい、子供たちもそれでもうおことに座ったらこう、ね、で今年はちょっとまた進展しまして、その弦の下に、はい、弦今まで何もなくて7をこう見ながらやってたのが、はい、弦の下にちょっと番号を 1,2,3,4,5 と、はい、こういうフィータンを細長い2センチぐらいの、ね、白い紙ですけど、はい、それを先生がこう下にセロテープでつけてくださったから、ね、7がどこにあるかのパッと見たら分かって、あれはまた今年のすごい進んだ授業の ね
準備が、
まあ、ねいつも見てるものはどういうことないんですけど、やっぱ初めておことに触る子は、やっぱりどこに7の弦が ねちょうど中心なんですけど、13本ありまして、はい、で7がどこかというのは全然分からない、一瞬見てもね、でそれ同じようなものが並んでますから で、ね、はい、でそのパッと番号が書いてあるから、7はこれなんだな、で7は7はってね、覚えてますしね、はあ、すごかったですね。
もう事前のおことシミュレーションができてるから、
そうですでそうそうシミュレーションしてますからね、でもう音楽も聞いてますから、教科書に桜 の、楽譜が載ってるんです。
そうなんですね。
それを、まあ、参考にしてね、
で実際に弾いて、
はい、でそれで子どもたちにね練習ね、まあ、私 の、 一緒に西宮の方からもお爪を借りて、はい、でお爪親指だけですけどはめて、で次に子どもたちに桜を歌ったりして、それから次が私たちが一応今やってる三段の調べっていうのを、はい、やってるんですね、それをまあ聞いてもらって、はい、ちょっと長いことやってるね、あれは5人、先生入れて5人かな、でそれを弾いた、で割にちょっと早いとこもあったりして、子供たちは一生懸命じーっと聞いてましたね。
あ、こんなに弾けるんだ、
はい、で次が子供たち実際にね、練習してで今去年一昨年までは1時間の枠しかなかったので、最後まで練習することができなかったんですけど、去年から先生2時間取ってくださるんです。
なるほど、ちょっと長く
してくださるんですね。あれはありがたいですね、で子どもたち十分練習ができまして、で最後に、はい、その部分だけじゃなくて、歌の部分だけじゃなくて全体を全体で、私たちが前奏を弾いて、はい、一緒にね、合奏したんです。だから子供たちは7波7波っていきますけど、はい、私たちは速いタタタタタタタタいうのをね、入れてね、でそれをもう本当校長先生もびっくりなさったみたいでね、合奏しましてね、はい、まあそういうので、
初めて触る子もいらっしゃるのね。
もうほとんど
初めて、
ほとんど二十何人のうち、まあその中には小さい時うちへ来て、ちょっと触った子がいたり、ね、だから一人か二人ですね、あとはもう全く初めてです、みんな。
それがもう合奏して
合奏して
もう、ね、びっくりしますね。
私もね、こんなにね小学生ね、ちょっと時間をねかけ て、 して
上達が早いですね。
上達が早い、やっぱり前のそのシミュレーション
してるから、これ
はすごい聞いてます。
そうです
ね、はい、で子供たちとね、実際の大きなあれ2メートルぐらいありますね、おことその前にね座って、子供たちにとってもビデオとか見たりとか、あるいはその聞くだけ の、はい、方角ではなくて、実際目の前で触る方角で桜桜を弾けるというのがね、やっぱり子供たちにとってはすごい刺激的な ね、 授業だと思うんですけど、まあ、今年もやれました。
あ、無事なんとか終わりました。よかったです。
ですごいみんなでね、楽しんで、まあ、それがおこと の、 小学校の授業をして、い
い、ね、なんか次回も楽しみになってきますね。
そうですね、はい、でその次回はね、多分子供少ない、やっぱりだんだん少なく、ね、なったりしますので ね、
そうですね、
はい、でも、まあ、少ないなら少ないなりに、二十何人いてもやれるっていうのはね、できましたので ね、
そうです
ね、はい、私たちも楽しみ。
そうですね、また元気な姿をね次回見せてほしいですしね。そうなんです、そういう動きがあったんですね、
はい、でそれが3月4日だったんです、はい、 で3月8日には、はい、ずっと毎月やってます、うん、その里山の暮らし体験、うん、この中で、はい、一番最後ですので、子供たちの秘密の大作戦、
はい、うん、いいです、タイトルがいいですね
いいですね、やっぱり若い子の、ね、感覚でね、つけるんですね、あれ、子供たちの秘密の大作戦なんて、何って思います
ワクワクしますね、
ね、でね、まあ、それだけじゃなくて、まあ、ピザ窯がありますので、はい、ピザを、自分たちでトッピングして、焼く。で、まあ、大学生はもうピザ窯 の、うん、その温度を上げてね、うん、その薪でね、はい、それはもう慣れてますのでね、もう任しといたらね、いいんです。
ね、
でも、どんどん炊いて、350度から400度ぐらいまで、このなんかね、ピストルみたいなのがあってね、ピュッとしたらね、パッと温度が上がってくる。はい
はい、コロナの時にこうね、よくピッと
したら、それです。300度から400度。
ま
あ、1000度ぐらいまでいけるんちゃう
の、そんなに上がるんです
ね。それパッとね、はい、それはもううちにあるんですけど、でそれで400度ぐらいまで上げて、でもこっちではピザのね、
はい、
もう
パッと準備が
準備を、ね、それも全部大学生と来た参加者の小学生、それでバーッと切って、
はい、
でずっと並べといて、もう好きなね、トマトもあったし、ベーコンもあったし、ウインナーもあったし、
いいですね、
なんかピザソースがあって、でとろけるチーズですか、
はい、チーズをね、はい、
もうみんな好きなようにね、で、まあ、順番にね、もう 3,、はい、3分え 何秒え、なんかすごい短いんですよ。
あ、そうなんですね、
3分もかからない、もう5秒か6、え、いや1,2,3、いや、もうちょっとかな。
1分。
私もみんな任してるからね、もう焼くのもみんな自分で、
パッと入れたらもう焼けていくんですね。
はい、そうです、もうすごいです、でそんなんでね、みんなもう喜んでね、でそれでやって、でみんなで食べて、もうワイワイ言いながら、でもちろん、まあ、ちょっとスープも作っといたんですけど、はい、まあ、それも子供たちの学生が作って、はい、であと日本熊森協会の人も来てらして、はい、でそれで熊が住む森を守ろうという紙芝居をね、自分の手作りの、なんか大きなんですよ、だいぶ大きな模造紙ぐらいかな、そんなんで作って、
本格的です、
はい、で、BGM 入りでね、なんかそれでその人たちもやっぱり皆さんに知らせたいっていうのがあって、でちょうどそういう時間帯をね、どうぞしてくださいということで、で、まあ、打ち合わせ通り で、はい、で彼らも一生懸命聞いてましたわ、で、まあ、そういうのがあって、その後その秘密の大作戦って言うんですけど、はいはい、なんか子供らもどっか行って遊んで、
あら、自由ですね、
もう自由です、
自由です、
もう川へ
川へ行っちゃいました
かって言って、ね、もう
寒くなかったんですね、その時は。
あんまり寒くなかったんですけど、なんかびしょびしょなった子が言って
言っても3月8日は寒かったかな、寒いですね、
なんかびしょびしょなってきた子がいてね、もう大学生も一緒になってる、そうなんだったら、もうその秘密の大作戦どころであ
れみたいな感じですね、
みんなもう一回帰っておいでって言ってね、
自由な、
まあ、ほんで、まあ、本当にもう遊んでまた帰ってきて、でちょっと、まあ、自分たちがやりたいことね、なんかいろいろ出してました、はい、で、まあ、それはまた今年の4月5月からかな、はい、始まる、その里山の暮らし体験にね、まあ、入れ込んでいくと思いますけど、
ね、あ、そうなんですねあれ当初の予定とちょっと違う、
当初の予定どこ行っちゃったんだろう、みんなも遊びに夢中、
やっぱりね、そうなりますね、子供はね、
それがね、やっぱ嬉しいのはね、もうリピーターがもうね、この2年やってきてね、はい、もう本当にここを来るのが楽しみにしてるね、おーちゃんどうでしょう、はい、大太郎って、桜太郎って、だから4月に生まれて、ね、桜太郎書いて大太郎っていう子とかね、まあ、ゆうっていう子もいますしね、はい、なんか その全然小学校違うんです、はい、住んでるところはもう本当に宝塚、西宮 ね、三田のニュータウンとか、そうなんですから、はい、その集まってきて、で、まあ、毎月来る子ね、ほとんど、はい、でその来てる間にすっごい仲良くなってね、
そうですね、はい、子供ってね、
だから子供ってね、本当に毎日その会ってる小学校のね、そういうだけじゃなくて、
ま
あ、本当に違ったところに住んで、親も知らない同士、でもやっぱり何回も来てますから、割に親もね、でも子供はバーッと遊びに行っても、親はね、もうゆっくりコーヒー飲んで、お母さんたち見てる、お母さんたちバーッとね、4組ぐらいのね、
そこはまたもう盛り上がって
白いですよ。そういう光景見てるだけでね。
いいですね、
うん。なんかね、すごいこう、里山で和気あいあいとね、まあ、その一日ね、この遊んでくれるっていうかね、遊び場としてね、居場所とかね。で、まあ、子供らもすごい、でもやっぱりね、薪割りは、薪割りってね、こう、斧でね、こう、はい、薪を、割っていくのがあるんですよ。こう、何ですかね、大きなね、1メートルぐらいの、この丸太、直径20センチぐらいの丸太を、こうね、斧で割っていくんですよ、半分に。
はい、
それがすごい、今回はお父さんでもすごい夢中になった人がいましてね、なんか夢中になるんですね。私あんな削っていくんですよね、結局ね。どこが面白いかなと
日頃のストレスをそこで
お父さんでも今年なんかえらい夢中になってる人がいましたね。まあそんなね、一日ね遊んでね、
無心になれるんでしょうね。
そうですよね、
目の前のこと
に、ね、何も考えないでね、
また気持ちいいんでしょうね。
気持ちいいんでしょうね、カンカンカン、コツコツコツコツとね。
それが仕事になるとちょっと辛いと思いますけどね。
そうですね。
その時だけできるので楽しいんでしょうね。
まあ走り回ってね、
いいですね。なんか子供の声がこう響き渡るっていうのいいですね。
そうですね、そこら辺でね、もう走り、男の子はなんかやっぱりね、なんか体をすごい動かしますね。もう
土手とかね、溝が飛び越えたくな
る。でちょうど山ですしね、山ばーっかけ上がったらダー降りてきてね、
元気ですね。
本当にすごい。それも一緒に、もう大学生が一緒になって、男の子がね。
だから
大学生も、そうなんですよ。で大学生も5人とか来るときあるけど、13人来てたんちゃうかな、なんかね、すごい10人ぐらい来てたんかな。もうその頃はもうがっつり食べますしね。私最後に食べに行ったら、台の、はい、ピザのね、はい、ピザの台ですね、台が、あと何枚だ、2枚かな、はい、で、乗せるもんがどこにも、
生地だけ。
生地だけ。
ケチャップ乗せて。
あかんわと思って、で、家に入って、家にあるチリメンジャーとか、
持ってきて、そうなんですね。で
もう、ね、えつこさんなかったっていうか、もうまあ、チリメンジャーでええわって言ってね。
あららら、みんな
で。まあそんなんでね。でも、直接、もう、ピザソースがなかったから、もうケチャップでええわ、とか。
ケチャップでね。
まあそんな風にね、もう思い切り食べて、思い切り笑って、思い切り走って。まあそれがね、まあ、今年最後のね、その、地球と遊ぼうのね、企画だったんです。
今年度締めくくりになるんですかね。
もうね、これで、まあ、ええやんやってみようの補助金はもうもらえないんです、はい、うん、2年間もらったから、うん、
あ、なるほど、あ、これ締めくく
りか。で今また毎日ね、はい、補助金、ね、
次の申請に向けて、
次やっぱり里山のね、暮らし体験、やっぱり田植えからね、さつまいもでやっていきたいですし、はい、そういうのでやっぱり補助金もね、ちょっと欲しいので、今探し回って、でなんか北県民局とか、そういうところで万博、はい、アフター万博っていうね、はあ、枠があったんです。もう北県民局はもう 3年も使わせていただいたので、はい、もう資格はなかった。でもその万博、アフター万博っていう枠は、なんか、いけるみたいなので、昨日、おとついから、また夜、夜中、かか、夜中かかって。
企画書と言いますか。
計画書、それから予算書。はい。まだ出してないんですが、このもう、いつだったかな、もうちょっとしたら。
すごいですね。
そうかなと思って、
もう日中動き回って、夜は書類、ね、申請書をね、作った計画書作ったり。
そうですね、計画書ね。
すごいですね。
そんなことをね、やってまして、でまあそういうことをやってる間にもうコツ、もう本当にコツコツとそのふるさと酪農部は、今年の作業、もういよいよ先週の日曜日から夏野菜ね、
夏野菜の準
備が、はい、種まきね、はい、今まではね、割にこうポットに種まいて、で苗を育てて、それを植え付けるっていうようなことやったけど、なんか皆さんね、この頃ね、もう直まきって言って、
直接
だから、この間の日曜日ね、かぼちゃ、はい、それからインゲン、それからトウモロコシ、九条ネギ、はい、これのもう種をね、はい、もう直に巻いてね、いらっしゃるんです。で、トウモロコシなんか一つのところにちょっと離して、ちょっと三つぐらい巻いて、まあその去年ね、とっても生でパーッと食べられるね、はい、美味しいトウモロコシ作ってくれたね、81歳の方ね、はい、その方がまあ指導をね、してくださって、で、 ちゃんともう畝も作ってくださってたので、うん、そこにみんな種まきね、はい、小学校5年生の子が一人ね、あの、まあ、私らはもうノーガールって呼んでるんですけど、はい、その子はもうあのもう小さい小学校行くか行かん時ぐらいから来てますので、あ、はい、すごいもう、まあ、慣れてるし、
ある意味ベテラン
ですね。 でもねやっぱりね、あれですね、興味の湧くことしかね、はい、しませんね
子供はね、はい、間違った
らいいですね。だからそれはそれでいいと思うんです、はいはい、だからもう彼女が座って、うん、なんかこう絵描くのが好きで、うん、それを描いてる時はもう絵描、うん、描いて描かしておいて、うん、で誰かが誘いに来て種まきするよって、うん、なんかすごく興味を持ったらしくって、ほんでインゲンの1列ね、はい、5メートルか6メートルぐらいのね、何センチでちゃんとその
間
隔を測って、うんうん、で全部1列を1人で巻いたっていうのをね、はい、後でその80歳のね、はい、81歳の方にね、すごく熱心にやっとったよ言って、
仕事をしてくれてますね。
でちゃんと測っとったよからね、
はい、きっちりしてる、
そうなきっちりして
るあとあとね、そういうのも大事ですもんね。
あ、だから興味の湧いたのは、うん、
集中して
やるんやなっていうのがね、その子見てたらね、でその子たまに今日は料理にもすごく興味があって、でそっちとも外に出ないでずっと料理を一緒にしてる、うちの食事準備隊の、ね、メンバーと、まあ、おばあちゃんね、私と同じ年頃の、はい、その方と一緒にずっと食事作ってる時もあるんです、最初はあの子はね、小さい時は洗い物に興味を持って、はあ、でちょっと台小さかったから、はい、台に乗せて洗い物ね、はい、それの時もありましたね。だからいろいろその興味のあるものを もちろんいっぱいやらして、でその子がやりたいことを、うん、だから田んぼに入るのも別に強制はしないけど、うん、やるって言ったら、だから今ではたせり機も、たせり道具ですけど、はい、それをこうギュッギュッと押して田んぼの中を歩くんですけど、はい、それもやりますし、でその幼稚園の子にも教えますし、
おー、すごい、
はい、だからね、玉ねぎの収穫ね、うん、してきたらそれをちょっと根っこがあるのをこう切るんですけど、はい、それを切ってその先もちょっと切って、はい、でそれをくくってつらさげるんですけど、はい、それも小さい子に教えてね、はい、こうして切るんだよっていう感じでね、だからかなりもうベテランになってきてね、
そうですね、いろんな経験積んでますもんね、
はい、そうですね、
頼もしいです、
ね、頼もしいですまあそんな子がいたりとかね、まあ、そんなその子供含めてね、農業の方がね、
はい、
準備始まりますね、いよいよ、はい、この週の、はい、今度の日曜日、稲のね、
そうですね、
種をね、はい、あれですね、もみですわ、
もみを
ね、井戸水に、はい、浸水って言ってつけることを、始めるんです。
始めます。ああ、いよいよですね、
井戸水で主人が毎日これから、はい、うん、浸水しましたら、はい、井戸水を毎日ね、変えるんです。
あ、そうなんですね、
はい、でお世話をして、だいたい2週間、4月の半ばぐらいに、はい、プッと膨らんでくるんですね、もみ、種もみが、でそこにね、1ミリか2ミリのね、はい、稲の芽がね、ピッと出るんです、よく、まあ、鳩胸みたいな、こうプッと鳩胸みたいにね、ちっちゃい稲がね膨らんで、そこに芽がピュッとつくんですよ。
いいですね、
そうすると、まあ、それを土にね、種もみおろしっていうのをするんですけど、うん、それまで毎日、それがやっぱり気をつけないといけないのが、去年ね、はい、それがね、何者かに盗まれた。
そうなんですね。あ、そんなことあったんですか。
ある時ね、行って、それはで、大きなうるち米の、米の、私たちが食べるうるち米のは4キロ、4キロって私は、大きな袋に入れて、で、つけるんですね。バケツ、大きなバケツっていうか。で、こっちの方の、もち米が、2キロだけするんですけど、はい、その小さいと、まだ一旦ぐらいですからね、でそれを1キロ1キロに分けてつけてて、はい、ほんなら、おい、来てみーって言うからね、裏でね、はい、井戸のところでバーッと走っていったのね、そしたらね、1キロのね、もう、餅のね、種も見つけてあったのが、1キロのが全くなくなって。
そう、なんか食べたんじゃなくて、
でね、
それごとない。
4キロの方はね、ぐっと荒らしてあるんです。重ししてたのがバーンと脅してあって、で、それがぐっと引っ張られたようなね、だけどやっぱ4キロは持てなかったんでしょうね。で、1キロだけは、もう影も形ないんですよ。で、もう1キロは残ってるんですよ。へぇー 家で誰やとか言ってね、で誰やって言ったら人間やけど誰じゃなくて何者じゃ、
はい、何者
だからね、
動物ですか、
動物でしょうね多分、あでも何かわからない、
わからない、
でもやっぱり持っていかれたらね、うん、でまあすぐにまたね、手配してね、1キロなんか倉庫の奥に残ってたのをね、はい、分けてもらって、それをまたすぐつけましたけど、だから今年はでその後はすぐね、うん、去年はもう土間の方に持ち込んで、はい、でまた毎日水変えて
や
ったんですけどね、まあ、あれはね大そんならなんかその LINE に、はい、持ち込みが盗まれた、はい、1キロの玉ねぎのね、袋みたいなのにね、オレンジ色につけて、はい、そしたらねすぐ交番に届けなきゃ言ってた、
そうですね、窃盗事件です、これは事件ですよ、
交番にもう種もみね、
盗まれた、
あれはどう
食べられたか、
獣か
そう、うん、何が犯人かわからないですね、
だから今年ねもうやっぱりあれは最初からドマかなと思ってるんです ね、
の方がいいかもしれませんね、
でもドマに入れたらそれをそのドマまで井戸水を運んできて入れ、運ぶのがそれがまた大変なんですね、でも
重たいし
どうしようかなと思ってね、
そうですね、難しいですね、
もう普通にはそれがね、もうどうしようかいのね、でももういよいよ米作り ね、
準備が始まるということですね、また次回はその続き無事に負けたのかどうかも含めてその辺り気になるところですので、
そうですね、
また
お話しします、
はい、お待ちしております、ということで今日はありがとうございました。里の山がとっておき情報ということで、スタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。